踊る精神科医に聞く本当のところどうなの第5回心理療法何が自分に合っているの。皆さんこんばんは、水江カウンセリングオフィスの松本です。ポッドキャスト第5回、今日は心理療法何が自分に合っているのということで、はい、テイク2でございます。
テイク2、頑張りましょう。
頑張りましょう。はい、今日もでは、水江クリニックの小倉悟先生によ
ろしくお願いします。お話を
見ていきたいと思います。これはですね、心理療法何が自分に合っているのっていうのは、患者さんの叫びというか、ぼやきという、ことで少し、
真面目な患者さんほど、はい、悩むんじゃないか
と。これ例えばですね、うつだと言われて認知行動療法を延々やってきたと、真面目にね、やってきたのに効かないね、全然変わらないね、とか、あとはいろんなね方法を熱心に調べられたりとか聞かれて、散々いろいろ認知行動療法とか対人関係療法とかいろんなことをやってきたけども全く変わらないとか、そういう方の叫びというか、でこういうことで相談に来られる方もいらっしゃると思うんですけども、これは原因としてはね、いろいろあるかなとは思うんですけれども、
この原因のクリニックでお会いする場合は、カウンセリングはされてきましたかっていうようなことを聞くんですね。でそれで例えばさっき言ったような叫びが聞こえると、でその治療上はなんでうまくいかなかったのかっていうのを知るのすごく大事なので、聞くわけなんですよ。でそうすると、例えばさっきのそのうつと認知行動療法っていうと、そもそもうつって言えなくはないけど、本当に問題なのは例えば元パーソナリティの障害の部分がすごく大きかったとか、診断自体が鬱でない場合
微妙だったということ
ありますね。
なるほど、なるほど。で診断は合っているけれども、やっぱりもう認知行動療法っていうのがそもそも合わない
タイプありますね。例えば一番よく見るのが、そもそも自分の感情がよく分かんない、いろんな事情 で、それがだからもともとそういう苦手な人なのか、うつ自体でも感情の起伏がなくなってても自分でよくわからないだとか、あるいはいろんなトラウマの影響で感情がどんまして麻痺しているということですね。そうするとなかなかある認知の思考をちょっと修正しましょうと、そうしたら落ち込んでる気分が晴れやかになりますよねって、その感情の変化がわからない、感情がわからないから、
ね、
っていうパターンで認知行動が合わない方結構、
これはそうですね、大事なポイントやと思うね、感情がやっぱり感情しっかり一旦やっぱり体験してからじゃないと改善しないというのがあるの で、今のタイプの方結構いらっしゃるかもしれないです。あとはそうですね、本来はきちんと聞くはずだったのにカウンセラーのスキルがない
っていうパターンもあると思います。
これはちょっと悲惨なパターンですね、患者さんの
責任。あとはもうそもそもそのカウンセラーの人柄っていうか、が合わないっていう、だから
治療のモチベーションが起きない、
なんかすごく怒られるとか、なんかちゃんとやってこなかったらみたいなふうに言われるとか、例えばね、
それはひどいですね、スパルタンな上にそんな、
それでも何々療法以前にそのカウンセラーとの時間が生産的にならないふうになっちゃってるっていう、
それはね、悲しいパターンですね。あとは認知をね修正するって、なるべくこうちょっとね、いろんな見方をって、ポジティブな見方もとか言いますけれども、それがそんな風に修正できるだけの、もうそもそもそういう環境じゃないですよね、あなたっていう大変な。
そうですね、そもそもだからカウンセリング、認知行動療法っていうのも、カウンセリングよりも前にやることが緊急にあるんじゃないのっていうような、何がしか 生活上の切迫したもの、
うん、
カウンセリングのどこじゃないんじゃないの、うん、っていうパターンで延々と認知行動療法やってもそれは無理でしょうっていう、うん、常にこのあとあれをしなきゃとかあれをしなきゃとか、うん、もう集中できないっていうのは場合でも認知行動療法をやりましょうって言ってその辺の事情を全く頓着せず淡々と自分は認知行動療法の専門家だからいらっしゃったら認知行動療法やりますねっていう、もうそこのピンポイントのもう自分の役目しか考えてないカウンセリングの
人、うん、とってもトンチンカンな
あのそう
トンチンカンカウンセラーと呼びましょうかそれね本当にね
厳しい
です、ね、とんでもないですよね本当に、まあ、でもそういうねあのとんでもないあの力のないカウンセラー
だから、ね、うつだからとで認知行動やったけど聞かないっていう状況を、まあ、丁寧に聞くともうこういう風景が、まあ、広がっていく場合があります
ね。うんですよね。ほらあの、まあ、何々療法がねきちんとできるということは必要だけれども、はい、もうちょっとその上位 の,
あ
のスキルというかメタスキル
メタスキルが出ましたね。
あのものがやっぱり一番大事っていう。
そうね結局、うんその例えば認知行動療法とかあのそういう具体的な何々療法っていうのをスキルって言ったとすると、うん、それを使いこなすより、包括的なというか上位のというか、うん、そう取りまとめるって言ってもいいですけど、うん、そういう意味でのメタっていう言葉を、まあ、頭につけてメタスキルっていうふうに言ってるんですけどね、
うんうん
まあ、これが結局例えばそもそも診断はうつなのかとか、うん鬱なんだけど認知行動合わないタイプじゃないかとか、うん、あの例えばそもそもカウンセリングの前にこの人やることがあるんじゃないか、うん、その総合的にその方について本当に最適な提案ができる、
うん、
そういうのあった上で認知行動療法のスキルがあるってことだろうね。
ね、なるほどなるほど、まあ、ちゃんとその認知行動療法がこの方の今の状態にとか状況に役立つかがちゃんと判断できるですね。
そうだね。
でもさっきのいろんな要因で、まあ、役に立たないだろうなってあの分かった場合もちゃんと他の選択肢を
そう
あの提案
そうできる。例えば、ね、まずちょっと受診してくださいとかって進めるとか、うんうんうん、あとはもうとにかくそんなに生活費困ってるんだったらちょっと親族頼って例えばもう3ヶ月だけでもあのなんとか工面してもらうだとか、
うん
うん、非常に現実的な提案、
うんうん、
もうこういうカウンセリングセラピーのすごい大事な部分だと思いますけどね、
うんうん、
結局はその人に本当に必要なものを提供できるかどうか
っていうことですね。ちゃんとオーダーメイドで
そうね
ってことですよね。認知行動療法をその人にあの合わないのにこうそういう服を無理やり着せるとかっていうことではなくてちゃんと
そう私はもう認知行動療法ですっていう形であんたがこれに合わせなさいっていうんじゃなくてその目の前の人に合うものは何なのかと、うん、でその一部に認知行動療法があるんだったら提供しますよと合わないようだったらなんで合わないんでしょ
う
と、
うん、
そういう、まあ、オーダーメイドをできるかっていうことでしょうね。でメタスキルを持ってるかっていう、う
ん、だからこれはまあ認知行動療法にね限ら
ず、
は
いね、例えば
軽量とか
今、まあね、認知行動療法の話をしてますけど、
うんいろんな他の療法でも、まあ、そう
だ全部
同じことですよね、はい、ってなると本当にあの皆さんがねこう思ってはるより思ってはるようなとかあの世間一般に言われてるみたいな何々療法はあのこういう方に効きますよみたいな、まあ、そういうものっていうのはあんまりこう、
ね、
当てにならない。
だからあの肺炎とかで、うん、この菌の時にはこの抗生物質が効くと、
うん、
そういうのを医療としてはモデルとして持ってますけど、うん、そんな風に考えてもらうとすごくうまくいかない、
うんうん、
疾患と何々療法っていうのを単に結びつけただけだとうまくいかないだろうね、う
ん、そんな単純なものではないっていう、
はいはい、
ことですよね。だからまあこのメタスキルをやっぱりきちっとあの持っているカウンセラーに、
はい
あ
のはい、
出会って一緒にやっていくっていうことが、はい大事っていう
ことになりますかね。
ですかね。そうですね。
これ心理療法が何が自分に合ってるのって思った時 そういうことか。
そうですよね。まあ、このじゃあそのカウンセラーに出会うにはってなんかそんなような本があったように思いますけれども、あのそれについてはまた
次回の講義で、
はい、あのお話しする機会がね、はいはい、あればいいなと思っております。はい、あのぼちぼち今日はこれでお時間なのでこの辺にしたいと思いますけれども、はい、まああのこのことにね限らず、こちらではまた皆さんのご質問など、どしどし募集中でございますので水江クリニックのホームページからお寄せいただければと思います。はい、では次回以降また先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。では皆さんさようなら。
さようなら。